77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、今日は6月13日ということで ね皆さんどうですかね、いかがお過ごしですか。ねえ、まあ、ここね、九州北部もね、まあ、無事にというか、梅雨入りしまして、まあ、ずっとね、雨が続いているんですけれども、ねえ、まあ、雨が続いているとね、まあ、いろいろ不便ですよね。まあね、あの、畑の方とかはね、まあ、なんとかね、今のところ、そんなに困ることなくやってるんですけれども、まあ、私のね、まあ、あの、生活の方ですよね。生活の方がね、こう、やっぱりね、大雨が降ったりするとね、あの、子供がね、あの、保育園をお迎えに来てくださいっていうね、こう、要請が来てからね、お迎えに行かなきゃいけないんです。保育園お休みになったりするんですよね。はい。でね、まあ、ここね、私が住んでるのはね、長崎市の方なんですけれども、まあ、長崎市はね、水害がね、あったというところですし、ね、FM 諫早がある諫早市もね、もう水害があったというところなんで、まあ、やっぱりね、大雨の警戒はね、やっぱりこう、結構みんなね、しっかり警戒してるっていう、まあ、そういう土地柄なんですよね。はい。で、まあ、私のね、出身のね、島原半島の方もね、大雨が降ったりした時にね、あの、噴火の時はね、土石流とかがあったりしたので、ね、なんで、なんかまあ、もしかしたらまあ、長崎全体っていうか、まあ、九州、まあ、もしかしたらまあ、日本全国そうなのかもしれないですけどね、まあ、やっぱり、なんでしょう、山がちな地形っていうのは、もう、ね、大雨にね、まあ、警戒、しすぎるのに越したことはないみたいな、まあ、そういう土地柄なのかもしれませんね。はい。まあ、そうは言ってもね、もう子供を預けてね、そしてね、もう昼間仕事をしたいわけなんですよ。はい。昼間仕事をしたいんですけど、まあ、それがね、今日はね、迎え来てくださいみたいな感じだと、保育園お休みですとか なったりすると、結構ね、こう、あ、今日やろうと思った仕事どうしようみたいな、そういうのはね、やっぱあるんですよね。はい。あんまりね、こう、まあ、梅雨でね、雨が降るのすごい大事なんですけど、あんまりね、まあ、そう、こうね、ひどくならない程度にね、降ってくれたらいいな、なんて、まあ、そんな風に思いながらね、やってるところです。ほどほどに降ってほしいっていうね、まあ、そういうなんかね、極めてなんかこっち都合みたいな感じなんですけどね。はい。まあ、どうしてもね、そう思ってしまうわけなんです。はい。まあ、そんな感じでね、もう今日もなやラジオやっていきたいと思います。はい。で、今日のなやラジオなんですけど、先週がバジルをテーマにね、お話しましたね。はい。6月6日のなやラジオ、バジルね、皆さん聞いていただきましたでしょうか。はい。で、まあ、バジルはね、うちの店ではね、バジルを、まあ、使って、で、マルゲリータとかやってますよって。あとね、シソも使ったりしますけど、ね、シソとバジルはね、結構似てるんで、でね、代用したりしてもいいかもしれませんねっていうふうなお話をしたんですよ。はい。バジルをね、青じそを、バジルの代わりに青じそを使ってジェノベーゼを作ったりとかね、したらね、結構美味しかったってお話したんですよ。で、逆も美味しいのかなみたいな、そんなお話したんですよね。お刺身のつまをね、バジルでやってみたりとかね、美味しいんじゃないかななんて言ってるんですけど、まあ、そんな話をしたらね、メッセージが届きました。はい。いつもメッセージいただいてる普通の田中さん、ありがとうございます。はい。刺身のオリーブとバジルは美味しいですよ。カルパッチョを連想していただくと分かると思います。バルサミコ、塩ペッパー振る感じでというふうにね、ありがとうございます。はい。まあ、確かにね、まあ、カルパッチョ ねバジルね、合いますもんね。はい。で、実際ね、まあ私もね、まあいろいろやってみたんですよ。ね。バジルでね、代用できないかな、ということでね、いろいろやってみたんですけど、美味しかったです。ね。そうめんも美味しかったですね。はい。いろいろ美味しかったです。なんかね、青じそをね、使うシーンをバジルで代用ってね、これからね、なんかいろいろやっていこうかな、なんて思います。はい。逆もやってみたいですね。なかなか面白そうだな、なんて思います。はい。で、普通の田中さんでもう一つメッセージいただいてます。はい。雲仙の火砕流ですね。当時は火砕流が何か分からず、この雲仙、この普賢岳の噴火で知りました。有名な学者さんも亡くなったんですよね、ということでね。はい。そうなんです。はい。ありがとうございます。先週ね、雲仙のね、大火砕流のお話したんですよね。はい。で、 普通の田中さんね、当時は火砕流が何か分からずこの普賢岳の噴火で知りました。まあはい、私もそうです、はい、ね、噴火っていうまあよく分かってなかったんですよね、はい、ですけどなんか雲仙の噴火ってね結構ね長期間にわたってね続いたんですよ、はい、で有名な学者さんも亡くなったというのはね、これも本当にね、そうなんですよね。はい。ね、マスコミの方やね、あと消防団、警察関係者の方が亡くなりましたというふうに言いましたけど、外国人のね、学者さんがね、夫婦の学者さんがね、亡くなったんですよ。ヨーロッパのね、フランスかドイツかだったと思うんですけど、すいません。の、地質学者さんがね、調査に来てて、その二人が亡くなったって。いうことがあったので、まあ、この大火砕流は多分ね、いろいろな分野の人にとって、うん、今後のこととかをねしっかり考えなければいけないというそういうね、きっかけになってるんじゃないかなと思います。この雲仙普賢岳のね噴火はねもう結構ねその学者さんもねものすごく注目してたんですよね、はい、噴火が始まってから、まあ活動いろんな活動をするっていうのをね最初からずっとね追うことができるっていうのでね研究の標本としてはね多分すごくね、まあ良、まあ、かったんだと思いますよ。良かったね、まあ、なんですけどね、まあ、やっぱりね研究するものがものだけね、まあ、それだけ危険を伴うという、まあ、そういうことなのかなというふうに思います、はい、メッセージくれた普通の田中さんありがとうございます、はい、でね、メッセージね結構多いんですよね、もう一つはね、匿名の質問サービスモンド MOND モンドできてるんですけども、お読みしますね、はい、ちょ匿名なのでお名前は分かんないです、はい、番組いつも楽しみにしてます。ありがとうございます。バジル会聞きました。先週聞いていただいたんですね、はい、シソをバジルで代用できるなら梅干しの赤ジソを赤バジルで代用したりできるんでしょうか。むしろ梅干しの赤ジソ青ジソに変えたらどうなるか気になりますね。ご存知ですかということでね、はい、ありがとうございます。はい、梅干しの、ね、赤じそを、ね、赤バジル に代用って、ね、できるのかっていうことなんですけど、まあ、やったことはないです。やったことはないですけどいいかもしれませんね、うん、いいかもしれません。ただもしあの、ね、もしかしたら分かんないですけど分かんないですけどもしかしたらこの青じそすみません赤じその話です ね、梅干しを作る時 の赤じそは単なる風味付けだけじゃない可能性もあるので、どんな感じでねうまくいくかどうか分かりません。私この手の代用ねなんかちょこちょこいろいろやったんですけど、あ、これ味だけのために入れてるんじゃないんだなっていうのがねたびたびあったんですよ。なんかね赤じそのね何かの成分を頼りに梅干しを作ってる可能性もありますけどね、はい、分かんないです。今話してるのは全部想像の話です。はい、すいません。はい、でね、むしろ梅干しの赤じそを青じそに変えたらどうなるのか気になりますねということで、ね、気になりますね。まあ、確かに気になりますね。美味しいのかなね、意外と美味しいかもしれない。でもなんか個人的には梅干しのシソを赤バジルで代用する方が青じそでするよりもいいのかなっていう感じはします、はい、赤じそと青じそってなんか同じシソってついてますけどなんか結構お互いなんか結構違うような気がするんですよね、はい、だからねなんか赤バジルで代用する方が美味しいんじゃないかなという、まあ、そういう想像です、はい、まあ、想像の世界ですけどね、まあ、でも想像の世界でも面白いですもんね、まあ、こういうのはね結構ねお店でもよく話しますよ、ね、これ美味しいのかなとかね、まあ、そんな風に話したりします。ちょっとね、まあ、想像は想像なんですけど今ねお店でね梅干し酒っていうのねメニューにあるんですよ。で梅干し酒ってねこう梅干しを漬け込んでるわけではないんですよ、はい、まあ、そうやっても美味しいのかもしれないですけどそれではなくて梅酒に赤じそ酒赤じその果実酒があるんですけどをミックスして飲み口に塩を塗って飲むっていう、まあ、そういうそれを梅干し酒っていう風にね、まあそういう名前でやってるレシピでやってるんですけどそれを青じそでやってみたらもしかしたらなんかこう味の想像ができるかもしれませんね、はい、意外と美味しいかもしれない。分かんないですけどやってみないと分かんないですね。まあそんな感じで、はい、ちょっと今度試してみようと思います、はい、まあ、気になるようでしたら言ってください。どんな感じだったか美味しかったかどうかと言おうと思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、そんな感じでね、モンドでもね、メッセージ来てるんですけどもう一つ来てるのでもう一つねご紹介しますね。はい、同じくモンドです、はい、どなたかわからないですけどメッセージありがとうございます。はい、読みますね。米は実際に足りなかったのでしょうか、高騰もしていたのでしょうか、普段米を全然買わないので実感がありません、何か理由があるのでしょうか、淵上さんどう考えますかというメッセージです。ありがとうございます。これはね、まあ、ラジオにというよりねこう時事問題ですね、時事ニュースについてのね どう思いますっていう、まあそういう質問ですね。はい。米ね、今すっごい言われてますよね。もうね、もう米ってもうテレビ新聞でもすごい言ってますね。ねえ、で私はね SNS とかね、まあラジオとかではね、あんまりね米はこうっていう、こうなんだよっていうのは あんまり言わないんですよね。はい、あんまり言わないです。で、まあその理由はね、まあ後で、ね、お話しするんですけども、まずねこのねご質問に答えたいと思います。はい。米は実際に足りなかったのでしょうか、高騰もしていたのでしょうかっていうね、この2つのね、クエスチョンなんですけど、はい、まあこれ前提としてね、私そんなに詳しく知らないです。詳しく知らないので、まあ、まあその範囲でねこうじゃないかなということをお話しますけど、まあ実際ねこう米足りないとかね高騰っていうのはね、まあまあ実際に需給バランスがねこう不足の方向にね傾いたっていうので、まあ足りないって言ってもね、まあ差し支えないんじゃないかなと思います。はい。で、高騰っていうのもね、私自身はね、なんか、うん、まあ、そこまで高騰っていうほどじゃないんじゃないかなとは、思ってるんですけど、でもそれは、まあ、実際ね、じわじわ値上がりしたわけじゃなくて、なんか、2024年から、去年から、急に上がってるので、なので、まあ、これを高騰って消費者の皆さんが思うんだったら、まあ、高騰っていうことだと思いますよ。はい。ね、皆さんが思ってるので、これは高騰じゃありませんとか言うわけにもいかないですし、まあ、そうかなというふうに、思います。実際にはね、米の値段ってね、ずっとね、もう下がり続けて、ね、30年くらいね、ずっと下がり続けて、それが本当に問題だったんですよね。はい。で、それが本当に問題で、で、2020年代に入ってから、もうこれはね、米をね、作り続けることができないんじゃないかぐらいまでね、安くなって、そしてね、それより少し前ですけど、備蓄米も、のね、何年分ものね、お米がね、作って、できてしまって、もう、需要と供給がね、今度供給がにものすごい傾いてしまって、それはそれでね、消費者の人は全然いいんですけど、農家の人とかにはね、ものすごい困った時があったんですよ。はい。で、実際そういうことがあってるとで、で、それのね、もう、反動というかね、その、もう逆の動きがちょっとあったぐらいで、私はね、高騰ってね、あんまり言いたくないんですよ。はい。まあ、ただね、皆さんがね、そういうのを否定するわけにもいかないですし、ね、昔はね、もっと、ね、安かったんですよ。それがね、ちょっと戻っただけですよって言ってもね、なるほどねって、なかなか言えないじゃないですか。ね。私も消費者ですしね。はい。で、言えないので、だからね、まあ、高騰ってね、こう言われてもね、まあ、そうかなっていうふうにも思います。はい。でも自分からはね、それ言わなかったのは、それはなんかね、こうちょっと煽りっぽくなるからね、足りないとかね、高騰とかね、あんまりね、発信したくなかったんですよね。嘘ではないと思いますよ。嘘ではないっていうか、その通りだと思いますよ。足りないとかね、高騰とかね。実際ね、いつでもお金を持ってね、お店に行けばいつでも買えるっていう状態がね、ずっと あったのに、それがね、お金を持って行ってもね、今日ありませんよとかね、うちのお米今ないですとか、なんかそんな風にね、言われたの、それはまあ足りないって言っていいと思います。はい。それでまあ実際ね、需給バランスがね、不足にね、傾いてます。だから足りないって言っていいと思いますし、高騰って言ってもいいと思います。はい。でも、煽りっぽくなるのがだけが嫌だったんで、あんまり言わなかったんです。はい。結構ね、まあ、ね、私まあこうやってね、まあ、小さいですけどね、メディアを持ってるわけなんですよね。持ってるっていうかね、メディアで発信させていただいてるんですよ。はい。で、そういうね、立場上ね、そういう立場上、なんでしょう、社会にね、不利益を与えるようなね、ことはね、しないようにね、努めなければならないので、なので、高騰とかね、あんまりこう、煽らないようにっていうふうにしてるところです。はい。で、これもね、よく言われてるんですけど、転売ヤーがね、こう、たくさん買い占めたんじゃないかっていうね、まあ、業者さんとかね、がたくさん買い占めたからなんじゃないかっていうふうにも言われてます。はい。で、まあ、それもね、あるには、あるんじゃないかなとは思いますよ。それは、多少はね、多少あると思いますけど、そのせいなんだとかいう、そういうふうに言っていいのかどうかはわかりません。はい。実際ね、なんか、米ビジネスにね、参入したくてね、米をね、集めたいんですとか言ってくる、会社さんはね、去年くらいからね、ちらほらあったんですよ。で、これもね、あったんですけどね、なんかそれを言ったらね、なんかこれも煽りっぽくなるのでね、これあんまり言わなかったんですよね。はい。で、今はね、もうさすがにね、こう、テレビでもやってるんで言っていいのかなと思うんで、言うようにしてるんですけど、まあ、やっぱりね、その米にね、こう、参入したいっていうところはね、たくさんあったと思いますし、その人たちが、ちょっと転売屋っぽくね、振る舞うことはね、あるにはあったと思います。ただ、それが原因っていうほどのものかどうか、ちょっとデータで現れてないんで、データで表すこと自体難しいですけど、データで現れてないんで、転売屋のせいだとはあんまり言うつもりはないです。 はい、であとねもう一つ言われてるのがね、消費者のねパニック買いみたいなね、それもよく言われてます。はい、あのよく言われてますっていうかね、あのちらほら聞きます、それなんですかっていう質問は多いです。はい、でまあ確かでそれもそれであるとは思います。はい、でやっぱりね、なんかいつもね月にね1袋しか買ってなかった人がなんか3袋とか買ってね、まあ、そういう人がね、20人中1人とかいるだけでも結構ね売り上げにはね影響を及ぼすので、なんであのそういうのもねなくはないと思います、なくはないと思います。ただそれがそれもちょっとデータでどのぐらい出てくるのかわからないので何とも言えないです。はい、ただあの積み重なれば需給バランスをあのひっくり返すくらいのことにはなるかなと思います。はい、ただねこの米不足の問題ね、これのなんか農家の人同士でも話しててもなんかあのこれのせいだとかね、あとこうすればいいんだっていう、あと、今後どうなるっていうのがね、あのねいまいちねこう一致しない、一致しません、一致しないですし、で今後どうなるっていうのすら一致しませんでした。ね去年ね初めて米不足になったのが去年の稲刈り前だったんですよね。はい、で農家の人ね、なんかまあそんなの米不足とかねそんなでもないよって、稲刈りが済んだらねもうそんなのねもう終わって、不足なんて終わってね、でね元のねあの安い米、生活に戻るんだよみたいな感じで言ってたんですよ。まあ、そういう見方がねあの一般的でした、農家の間ではね。でも実際違ったんですよね、実際違ったので、なんであのなんでしょう、そういうねこう発信をしてた人もね、なんかあの別に間違ったからダメってわけじゃないですよ、だけど もうちょっとねあの検証したりね反省したりとかをしなければいけないなというふうには思いますね。はい、でまあ私としてはともかくねこれね何があれかというと、あの原因は何なんだというのをねしっかりねこう知りたいとかね、それを発信したいとかはあんまり思ってないです。はい、で一番思ってるのがね、あの米をねネタになんかあの社会にとって良くないことが起こるっていうのがないようにっていうのだけ、まあ、そのためにこう情報を発信していきたいなっていうふうに思ってます。実際ね起こってるんですよ、あの米をねネタにして悪者を探し、ね、あと バトルのネタとかね、であとまあパニックもありますし、あと分断の種ね、まあ、そんな感じで、ね、ちょっとなりつつあるので、それだけがないようにしたいと思います。はい、で悪者探しってこれ何なのっていうとね、その米のねこれ実際ね こうなったのは誰のせいなんだって言ってね、いろんな記事が出回ってるんですよ。はいね、農林水産大臣ね、まあ、今までの政府のせいなんだとかね、はい、であとはね新しいね、ね農林水産大臣小泉大臣はなんかこう、まあ、なんでしょうの対応が良くないとかね、はい、あとはね、まあ、最近急に言われてるんですけどね、 JA のせいだとかね、そういうのがねもう結構ねいろいろ言われてね、まあ、確かにまあそれぞれね何かしらあると思うんですよ。 あとね悪者探しの消費者とかね、消費者の人がねパニックがしたからいけないんだ、だから消費者のせいなんだとかね、あとはねあとまあ転売ヤーとかね、転売ヤーのせいなんだって、どこにいるかもわからない転売ヤーのことをねなんか憎しみをぶつけてみたりとかね、まあ、そういう 悪者探し、まあ、これはねあんまり してほしくない。あとはねバトルの、ね、ネタにもねしてほしくないんですね。はい、バトルのネタね、多分選挙が近いからっていうのもあるんでしょうけど、バトルのネタにねもうすでになってるんですよね。はい、でなっててでね、何でしょう、備蓄米をね、備蓄米をねこう市場に出しますっていうふうにね新しい大臣が言ったところね、備蓄米をこう出しなさい出しなさいって言ってた別のね別の党の代表が、あこうね備蓄米なんてねあんなのはね、まあ、良くないお米だからみたいなね、まあ、そういうふうにねちょっと揶揄してみたりとかね、まあ、そういうねお米を使ったね お米はでバトルになってる、お米はねバトルの武器じゃないですよ。はい、バトルのネタじゃなくて、お米はね美味しく食べるものなんですよ。美味しく食べるもので、お米を使って自分の考えと違う人を追い詰めたりとかね、そういうことをねするのはね私はねこうしたくないですし、そうなってほしくないという気持ちで発信しています。はい、あとパニックもそうですね。はい、パニック、お米が消滅するとかね、まあ、そういうね、なんかそういう、記事とかね、まあ、そういうのを面白おかしく、書く人、そしてそれをね発信拡散する人っているんですけれども、はい、まあね、それはお米、それは消滅するってね、まあ、その消滅するは多分もちろん大変ですよ。はい、で、大変ですし、お米が食べられなくなったらもちろん大変ですけど、なんかそういう記事ばっかり書いてる人っているので、まあ、そういうのをねネタにもしてほしくないなと思います。はい、まあパニックのネタにするのはね、何であったとしても良くはないですよ。ね、 お米以外でもね、ね、あのね、麦でも大豆でもダメですし、それ以外のね、あの食べ物じゃないものでもね、なんでしょう、なんか動物園のライオンが逃げたとかね、まあ、そういうね、そういうのでもあの当然ダメですよ。はい、なんですけど、まあ、そんな中でも、まあ、特に、まあ、私にとっては、まあ、農産物というかね、農業とかいうのはあの個人的にね結構思い入れがあるものなので、まあ、その大切にしているものがこのパニックの種になっているのは嫌だなって、いうふうに思います。であとはね、こう分断の種にしてほしくないっていうのももう一つですね。はい、分断の種、これ分断の種って実際どうなってるかっていうと、お米が高くなったことをね、農家にね、不満を、ね、ぶつけるようなね、そういうのもね、こうしょあの SNS 上ではねこう出てきたわけなんですよね。それで農家にね文句言ってもしょうがないんですよ。はい、農家がね、あ、分かりました、じゃ あの足りないならもう足りない分もっと作りますねということができないんですよ ね当たり前ですけど、はい、で農家は農家でね、何でしょう、まあ、そういう文句を言ってくる人っていうのはごく一部なのに、消費者は分かってないんだっていうね、まあ、そういうことをね思ったりね言ったりとかすると ねあの消費者対農家っていう、まあ、そんな感じでこう分断になってしまうんですね。はい、でもね、あの実際はね分断じゃなくてね、私にとってはねもう協力関係なんで、お米大事ですよね。お米どっちも大事ですけど、お米を、自分のお米を作るのを、農家にねお願いしますねっていう感じじゃないですか。こう今の世の中ってみんなでお米作れないんで、はい、そして農家は農家で自分が作ったお米を買ってもらえるってね、買ってもらって、でそれで、なんでしょう、生活しているっていうね、まあそういうものなんで、なんで、まあ、これをね、なんか真っ二つに分かれてね、お前が悪いんだ、いやいやお前が悪いんだって、そういう風にならないようにしてほしいなっていうのを一番思います。はい、結構もどかしいですね、消費者とね、生産のね、消費の現場、生産の現場をこう行ったり来たりしてる自分からしたらね、なんかもどかしいなと思います。まあ、米作ってる人はまあ別にそんなにね身近で多いわけじゃないですけどね、はい、でもまあ同じようなものだと思うんでね、はい、というふうに思います。なので、苗ラジオでもね、なんか米不足はねこういう理由ですとかね、そんなふうにね言わなかったのはね、まあ、そういう理由です。はい、SNS でもねあんまりそれを言ってないのはね、まあ、そういう理由があります。はい、原因をねこう皆さんにね伝えることも大事かもしれませんけど、ね、はっきり分かってない、ものですね、はっきり分かってないものを、みんなにね伝えることよりも、それよりも、まあ、メディアで発信するもののね、責任として、なんかそういう分断とかが起こらないようにするって、まあ、そういうことの方がね大事じゃないかなと思ってるので、まあ、そういう気持ちで発信してます。はい、質問ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問いきますね。次の質問がですね、まあ、これも匿名、質問サービスモンドです。はい、観光農業をやっている人から、耕作放棄地は5年放棄されるとその土地の元の収入を取り戻すのに20年かかると聞きました。土壌を良くするのにどのぐらいかかる、それぐらいかかるとのことでした。その人もおじいさんに聞いたそうです。耕作放棄地を復活させた淵上さんの経験からしても20年くらいかかりそうですか、という質問です。はい、ありがとうございます。耕作放棄地をね、5年放棄されると元の収入を取り戻すに20年かかる。あ、なるほどね。これはね、ちょっと待ってくださいね。これはちょっとなんか一概には言えないですね。収入を取り戻すのに20年っていうのは、まあ、耕作放棄地ってね、まあ、それをねこう取り戻すって、こう全く同じ畑にするかどうかは分かんないというか、まあ、多分同じにしないことが多いと思います。例えば水田だったところ を耕作放棄地を水田に戻すとか、あとは何でしょう、野菜畑だったところを野菜畑にするとか、そういうパターンよりもなんか違うものにすることの方が多いと思うんですよね。例えばですけど、水田だったところを、果樹園にするとか、まあ水田だったところを、牧草地にするとか、まあ、水田だったところっていうのは結構多いです。はい、で、まあ、まあ一概には言えないですね。はい、で、元の収入を取り戻すに20年っていうのも、この元の収入っていうのも、その前作ってたものとこれから新しく作るもので違うので、なんで、なんかこう20年くらいコツコツコツコツやって元の収入になりましたとか、そういう感じでもないかなというふうには思います。 はい、で20年かかるっていうのもこれもね、どういうふうな戻し方をするかにも よっても変わってくるんですよね。はい、私はどちらかというと耕作放棄地ね、人力でやる感じだったんですよ。で人力でやる感じでしたけど、私の場合はね果樹なので、なのでなんか、土をねもう全体的にものすごく改良するっていうことはそこまででもなくて、苗木を植えたその周辺の部分のを良くするっていうことなので、なので、まあ、そんなにね何年もはかけてないです、はい、何年もかけてない、2年くらいですかね、2年くらいしてでやりました、はい、で元の収入っていうのも、うちは果樹なので1年目からバリバリ取れるわけじゃないですよね、もりもり取れるわけじゃないです。だから耕作放棄地だからどうっていうよりは、まあ、果樹が育つまでは、まあ、収入は少ないかなっていう、まあ、そういうところですね、はい、うん、であとね、20年とは言わずね、もうさっさとね、元の土に戻してしまう人も、まあ、もちろんいるんですよね。それはどういう人かっていうと、もうね重機とね、あと、まあ、いい土をね、もうお金を出してで物量でたくさん運んできてっていう、まあ、そういう戻し方をする人もいるにはいます、はい、お金をかける人、はい、でまあ最近見た事例では建設会社をやってる人とかやってた人とかが、まあ重機とかねこうもう自由自在に操れるので、で、ね、そういう感じでいい土を運んできて、でそれでもう一瞬で元通りじゃないか、一瞬でいい土の畑にしてしまうとかいう人もいるにはいます、はい、で じゃあこの人の、この人っていうのがその観光農業やってる人のおじいさんから聞いた話、はい、おじいさんから聞いた話の、5年放棄されると元に戻すの20年かかるっていうのは嘘かっていうと、別にそういうわけではなくて、まあ、一概には言えないけど、まあ、結構そのぐらいの苦労がいるよっていう、まあ、そういう意味で言ってると思います、はい、だからね、まあそうだね、確かにそのぐらい大変だよっていう、まあ、そういう返事をするかなと思いますね。いいえ違いますとかね、一概には言いませんっていうよりも、まあ、確かにそうですねって感じがします、はい、でまあもうねもうそろそろね時間になってきたのでもう長くは言えないんですけど、結構ね今、まあ、選挙が近くなってなんか農業の話もねよく言うようになったなってるんですよね。で各政党がねこういろんなことね言ってるんですけど、なんか耕作放棄地をね使ってねもう食料問題を解決しようっていうね、それだけはさすがにちょっと荒唐無稽だなっていう風なのは実際に耕作放棄地を開拓して思ったところです。はい、実際のね誰も耕したがらない耕作放棄地のところに、ね、行ってからね、さあここで何かを作ったら食料問題解決するんじゃないんですかっていうのはもう実際 にその場所を目にしたら、耕作放棄地開拓したことがあるとかないとかそういうの関係なく、いや絶対無理ですねってなると思います。まあそれだけね、選挙の争点とかにはねものすごくしやすいんですけれども、だけど解決は容易ではないっていう、まあ、そういう分野なのかなと思います。はい、ナイラジオではなんかもうこのズバッと解決こうすればいいのにとかいうことがあんまりないですけど、これできるだけ丁寧に伝えたいと思っている結果なので、まあなんとかね、そういうもんだなと思っていただければと思います。はい、というわけでね今日はね質問にお答えし、するっていうね回でしたけれどもね、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Porque tengo corazón.